Let's bow our heads in prayer together.
では、共にお祈りしましょう。
Heavenly Father, we thank you that your word is true.
天のお父さん様の御言葉が真実であることを感謝します。
We thank you that, you love this nation and you want to save this nation.
神様あなたがこの国を愛され、また救おうとされていることを感謝します。
We thank you now, Holy Spirit, would you come and open up, the scriptures to us.
どうか聖霊様今ここに来て私たちにあなたの御言葉を理解させてください。
神
様どうかここにいる皆さんの目と耳を開いてあなたの言葉を受けられるようにしてください。
be glorified, be lifted up in this service. Jesus, we worship you and we lift you up.
イエス様あなたを今讃えます。あなたを高く掲げます。あなたを礼拝します。
in Jesus' name.
イエス様の名前でお祈りします。
アメン。Today we will be speaking from, Luke chapter 24.
今日はルカの24章からお話します。
From verse 44 to verse 47.
44節から47節。
I did not prepare the sermon notes today.
今日はアウトラインは用意してないんですけれども。
But if you would like to pursue this in your small group discussion, I have one question in the end that I will pose to you for your discussion.
もしスモールグループでディスカッションにこの学びを、使ってくださるなら、一番最後の方にディスカッションの質問がある。
Okay.So we begin with verse
44. 44節から始めます。
It says, then here in Luke chapter 24, the disciples were completely convinced that their hero Jesus had risen from the dead.
で、この44節、この箇所では、弟子たちが自分たちのヒーローであるイエス様が蘇ったということのことを見た後です。
But they had a hard time accepting it becauseit just seemed too good to be true.
でもちょっと本当にそうなのかちょっとできすぎた話なんじゃないかっていう疑う気持ちがあった人もいました。
And if you read the context, you find people like Thomas who would not believe. He had a scientific mind. Unless he can prove it, he cannot believe.
でもトマスのように実際に見て触ってこう物理的に証明されないと信じないっていう人もいました。
So Jesus, in verse 44, he said to them, These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled.
44節に、以前一緒にいた時、モーセや預言者の書いたこと、それに、聖書、旧約聖書の詩編になることは、皆、必ずその通りになると話して聞かせたはずです。忘れてしまったのですか。
Now, Jesus is reminding the disciples that the resurrection had happened just as he said it would.
で、イエス・キリストは、自分が復活する前に、復活は起こると自分が宣言していた、そしてそれが起こったと言いました。
Jesus is also saying that everything written in the law of Moses,The prophets and the Psalms are all about him.
そしてまたモーセの律法、預言書、また詩編に書いてあることは、すべて自分について書かれてあるんだと言いました。
This is very crucial to know.
で、これはすごい大事なことです。
Let's look at it. He says, in the law of Moses, everything that is written in the law of Moses, must be fulfilled.
そしてモーセの律法に書いてあることは、すべて成就されると言いました。
So these are the first five books of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy.
で、旧約聖書の最初にあるモーセ五章ですね。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記。
Among the Jews, this was the first division of the Old Testament and was called the Law.
で、この5つ、モーセ五章っていうのは、いわゆる立法とユダヤ人たちから呼ばれている箇所で。
And Jesus is saying, these are about me.
で、イエス様は、これらの書物は自分について書かれていると言いました。
Now the prophets.
では、預言書とは。
This was the second and largest part of the Hebrew scriptures.
で、これはヘブライ語で書かれた文書の中でも大部分を占めている場所で。
It refers to what are called the former prophets and the latter prophets.
で、前半と後半に分かれて構成されています。
And then he says the Psalms.
そしてまた、詩編。
This refers to not just the Psalm as we know it today, but it includes Proverbs, Job, Song of Solomon, Ruth, Lamentations, Ecclesiastes, Esther, Nehemiah, and the two books of Chronicles.
そうですね。まあ、この詩編、まあ、あの、詩文学と言われるところは、詩編と箴言、ヨブ記、雅歌、ルツ記、哀歌、伝道者の書、エステル、ダニエル、エズラ、ネヘミア、そして二つの、歴代史が入っています。
So this division of the Old Testament was in use long before the time of Christ and was, and it's what Jesus is referring to here.
ですね。なので、これらのこの、まあ、聖書の中のこの構成要素のこの分類っていうのは、あの、イエス様の時代の前にもうすでにこう確立されていて、イエス様が、まあ、それについて、あの、こういう構成になってるっていうふうに言ってます。
And so Jesus is saying that in each of these divisions of the Old Testament, there were prophecies concerning himself.
うん、で、まあ、これらの、この、旧約聖書の構成要素の中には、予言が入っていて、で、その予言というのは自分についての予言だと言いました。
Now, why is this important?
なぜこれが大事なんでしょうか
when reading the Old Testament history, it is crucial to know that the Bible is a narrative.
あの、旧約聖書を読んでいるときに、その、聖書というのは、この、物語であるということを分かること、一つの物語帳になっているということを理解することが大事です。
The Bible has one big overarching story.With many smaller stories in it.
で、聖書というのは一つの大きなストーリーがあって、それに付随する小さなストーリーがたくさんあります。
All of these stories are pointing to one great story, namely what we call the gospel.
そしてそれらのストーリーというのは、福音と呼ばれるところに向かって、あの、同じ方向に向かって流れていってます。
Have you ever had this awkward moment when reading the Bible that you suddenly realize that you have been identifying with the wrong character?
で、聖書を読んでいく中で、ちょっとその内容的に違和感を覚えたっていう経験があるかもしれません。
See, growing up in a 95% Christian community, I was told many Bible stories at Sunday schools.
で、私はあのクリスチャン 95% の地域で育ったので、あの、日曜日に教会学校に行って、いろいろなことを学びました。
I once heard about the story of David and Goliath, and the hero obviously turned out to be David.
で、あの、ダビデとゴリアテの、あの、ストーリーのところで、そこではダビデがヒーローだって習いました。
And so, at the end of the lesson, I was told that I could be like David and overcome any giant obstacles.
で、まあ、そのレッスンの最後に、あなたもダビデのようになって、強くなって、あの、巨人のゴリアテのような問題に打ち勝つことができるんだよっていうふうに教えられました。
Now, I certainly believe that by the indwelling power of the Spirit, God can work amazing things.
で、私は、あの、神様の霊が私のうちに生きてくださっているから、それによって私はすごいことができるんだって信じていました。
But I later, as I began to read the Bible as a narrative, I began to realize a problem with that lesson.
でも、聖書全体を一つの物語として読んだときに、その解釈はちょっと違うんじゃないかなと思い始めました。
I can't.Be like David in the strictest sense.
厳密には私はダビデのようにはなれません。
Why?
なぜでしょう?
Well, the Bible is not a moral lesson book.
なぜなら聖書は道徳的な教えの本ではないから。
It is not a self-help book.
それは自己啓発の本でもないから。
In a post-modern pluralistic society today, many people consider Jesus to be just another moral teacher like Buddha or Gandhi or Martin Luther King.
今私たちのこの現代の社会は一つの物事をこう多面的に見るあのところがあって、イエス・キリストをあのブッダとかガンジーとかあのキング牧師のようにそのようなあの良い教師の一人というふうに捉えがちです。
So when you read the Bible, you realize that Jesus is more than just another good moral teacher.
でも、聖書を読んでいく中で、イエス・キリストはただの、単なる道徳的な教師、それだけではないということがわかるはずです。
He came to raise spiritually dead people and give them a whole new life altogether.
イエス・キリストは、霊的に死んだ人を、人を蘇らせて、新しい命を与えるために来てくださいました。
And yes, we get help by the inspired text when God speaks into our situation.
で、その聖霊に導かれて、その聖書を読むときに、私たちがそれぞれの状況の中で、必要な知恵を得ることができます。
But ultimately, the Bible is not about all of these individuals.Whom we make them to be our heroes.
でも、あの、究極的に聖書っていうのは、それぞれの登場人物がリーダーになあの、ヒーローになって、私たちの人生に影響を与えるって、そういうものではありません。
The Bible is God's story.
聖書は神のストーリーです。
It is mainly about what Jesus and what he has done on the cross.
それはイエス・キリストのしたこと、イエス・キリストが十字架上で成し遂げてくださったこと、それがメインのテーマです。
So it's not merely about David who overcame Goliath the giant.
だからダビデが巨人のゴリアテに勝ったって、それが大切なことではありません。
Jesus becomes our David.
イエスキリストが私たちにとってダビデのようなヒーローになったんです。
He has overcome the greatest giant, sin and death.
そして究極 の, あの最大の巨人であるあの罪と死に打ち勝ちました。
And therefore, I don't have to try to be like David.
だから私はダビデのようになる必要はありません。
I can trust in Jesus who can overcome any giant.
だから私はイエスキリストがどんな巨人でも打ち勝てる、そういうイエスキリストに信頼することができます。
And rest in him.
そしてその中に安らぎを見つけることができます。
So, Jesus is saying that he is the ultimate hero in all of the stories in this verse.
だから聖書に出てくるすべてのヒーローのヒーローの上にその真のヒーローとしてイエス・キリストがいるんだということを伝えています。
Another example.
他の例では
God chooses individuals like Moses to lead the nation of Israel.
例えばあのモーセという人はイスラエルの国民を連れ出すためにリーダーとして選ばれました。
But you realize that Moses is not the hero.
でもモーセ自身がヒーローではありません。
He is a shadow or the type of the one who is to come.
モーセというのはあの後に来られるその救い主の、まあ、影でありその型となりました。
Moses is pointing to a greater person, much much greater than him, namely Jesus.
イエスキリストあのイエスキリストという後に来る方の後に来る方の型となり、その型が成し遂げられることの、まあ、前兆としてモーセという人が用いられました。
So here in this text, Jesus, after he had resurrected, is teaching his disciples that all of the Old Testament history is about him.
だから、イエス・キリストを蘇った後に、旧約聖書に書いてある全てのストーリーは自分について書かれてあるんだと強調しました。
Verse 45.
45節。
It says, then he opened your minds to understand the scriptures.
イエスが弟子たちの心の目を開かれたので、彼らにもやっと納得がいきました。
46, and said to them, thus it is written that Christ should suffer and on the third day rise from the dead.
46節。イエスはさらに先を続きになれました。そうです。メシアが苦しめられ、殺され、そして3日目に復活することはずっと昔から記されていたのです。
So what is striking here is, he opened your minds to understand the gospel in the scriptures.
その、ここでイエス様は、この福音というのは、あの、神様の御言葉の中に、はっきりとその旧約聖書にも記されているということを明らかにしました。
He showed the disciples that the Old Testament scriptures had been fulfilled by his resurrection.
旧約聖書の記事っていうのは自分の復活によって完成されたんだと言いました。
And he does that by showing them in the scriptures.
そして実際にこう書いてあるっていうことを具体的に見せました。
He says, it is written.
書いてある。
In verse 46.
46節にあります。
That Christ should suffer and rise on the third day.
メシアが苦しめられ、殺され、3日目に蘇られる。
So Jesus here also becomes the hero of your stories.
だからイエス・キリストが私たちの人生のヒーローにもなってくださいます。
Everyone in this room has stories.
今この部屋にいる皆さん一人一人それぞれの人生の経験があると思います。
You have your life story.
自分のライフストーリーあると思います。
Some of them are painful.
痛みを伴ったものもあるかもしれません。
Jesus is the rescuer and he is the hero of your story.
でも私たちのライフストーリーに助けに来てくれたのはイエス様で、イエス様がヒーローです。
Now let's think about this a little bit.
もうちょっと考えてみましょう。
Sorry. We learned that just before the resurrection, ascension, Jesus taught his disciples with convincing proofs for 40 days.
イエスキリストが天に上げられる前に40日間、いろいろな弟子たちの目の前に現れて証拠を残しました。
There were 500 eyewitnesses to his resurrection in Jerusalem, who saw him at the same time.
で、エルサレムでは500の人が同時に、イエス様を見ました。
This is amazing. Imagine that if you were to put all of these 500, more than 500 eyewitnesses one by one in a courtroom, their witnesses would stand.
例えば、じゃあ、まあ、考えてみてください。この500人が一人一人こう裁判長に、まあ、法廷に連れて行かれて、目撃証言をするとしたら。
It would convince the judge and the jury.
その人たちはどうその裁判官だとかそこにいる人たちを納得させるか。
So all of Old Testament history points to this one event, namely that Christ had risen from the dead.
旧約聖書にある全ての物語っていうのはイエス・キリストが死んでよみがえられるっていうその一つの方向に向かって流れています。
Now let's go back and dwell on these verses a little bit.
じゃあもあのまた戻って聖句をさらに見ていきます。
He said in verse 45, He opened your minds to understand the scriptures.
45節ではイエス・キリストが弟子たちの心の目を開かれたとあります。
So the problem is not with the scriptures, the problem is with us.
だからあの聖書の御言葉に問題があるのではなくて大事なのは私たちの心です。
The disciples had to be convinced, even though they had been taught many times prior to the resurrection.
その復活の前に弟子たちは何度も何度もいろんなことを教えられてたけれども、さらに説明が必要だった。
Likewise, our minds need to be opened by the Holy Spirit even after becoming Christians.
だから私たちはクリスチャンになった後でも聖霊の働きによって常に心の目が開かれる状態、神様の方に向いている状態が必要です。
Why?
なぜか。
Paul says in 1 Corinthians 2:14, The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned.
第一コリントの2章14節。生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼には愚かなものだからである。また、御霊によって判断されるべきであるから、彼はそれを理解することができない。
So you see, there is a natural opposition to the things of God if God does not open up the eyes of your hearts.
神ご自身が私たちの心の目を開いてくださなかったら、私たちは生まれながらに神と敵対する性質があります。
私
たちが霊的に失われている状態であったら、神の言葉というのは自然に私たちの内に入ってくることができません。
Because Paul says it sounds foolish in our natural minds.
生まれながらの人、神を知らない人にとっては、神の言葉は愚かなものだからです。
When I was a teenager, my grandma would read the scriptures to us.
自分が10代だった頃に、おばあちゃんが自分たちに、聖書の御言葉を読んでくれました。
Apart from Jesus, she is one of my heroes.
で、イエス様を除いて、そのおばあちゃんというのは自分にとってヒーローの一人です。
Most of the scriptures I know today came from my grandma.
で、自分がよく知っている聖句というのはおばあちゃんから教えてもらいました。
She led daily family prayer meetings.
おばあちゃんはいつも家族の祈りを導いてくれました。
6:30 every day.
6時半毎朝。
Without fail, hardly in my life do I know my grandma.Failing to lead us in family prayer meetings.
もうおばあちゃんは常に家族の祈りを導いてくれました。
But you see, as a teenager, sometimes what she was saying about the cross would sound weird and strange to me.
でも10代の頃の自分には、そのおばあちゃんが言うことっていうのは、ちょっとまあなんか変じゃないって思う時もあって。
Because Paul says the natural person, a person without the Spirit of God, is not able to understand the scriptures because they are spiritually discerned.
でも、神を知らない人、神から霊的に切り離されている人っていうのは、その神の言葉を自然と受け入れることができない。それは愚かだというふうに書いてあります。
So I want to show you a question.
なので、考えてみてください。
When you read the Bible, is it boring at times?
聖書を読んでいるときにつまんないなって思うことあるでしょうか?
Is entertainment more exciting and appealing to your minds than scriptures?
世の中のエンターテインメントが自分にとってもっとエキサイティングだって思うでしょうか?
Is your heart and mind captivated by the scriptures?
私たちの心、私たちの頭っていうのは御言葉に捉えられているでしょうか?
We live in a culture of distraction.
私たちは本当に毎日こう気が散らされるような文化の中で生きています。
So you gotta defutter yourself sometimes to come to the scriptures.
私たちはその自分の中の生活を見直してそのすっきりした心になってから御言葉と向き合うということが必要です。
Look at how the psalmist prayed.
詩篇に書いてあることを見てみましょう。
He said in Psalm 119:18, "Open my eyes that I may behold wondrous things."Out of your law.
詩篇の119編18節は、私の目を開いてお言葉の中に隠されている素晴らしい祝福を見せてください。
That's what we used to sing. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you.
だから私たち心のドアを開けてあなたが見たいというふうに歌いますね。
It says, Open my eyes that I may see not boring things, but wondrous things out of God's law.
私の目を開いてください。私がそれをつまらないと見ることがないように、神様の素晴らしい祝福を見ることができるように。
First time I read the book of Esther, blew me away like a movie. Opened up before my eyes.
私が初めてエステル記を読んだ時にもうすごいびっくりして、あ、なんかもう映画が始まったんじゃないかっていうぐらいな衝撃を受けた。それは神様のそのイスラエルの国の上にあった神様の主権のことを書いてあります。だから御言葉に問題があるじゃなくて、私たちの心の状態に問題があるんです。 神の御言葉の意味が理解できない、その私たちの理解不足に問題があります。
So we ask the Holy Spirit to open up the eyes of our hearts to see wondrous things in the scriptures.
だから、御言葉に隠されている素晴らしいことを分かるように助けてくださいと私たちは聖霊に祈ります。
So if you're not a born again Christian, Sunday messages may sometimes be hard for you to pay attention.
新しく生まれ変わったクリスチャンでなければ、日曜日の教会のメッセージということは理解しづらいと思います。
Because let me show you Acts 16:14. It says God opened the heart of Lydia.
使徒の16章14節では、ルディアという女性の目が開かれた。というストーリーがあります。
It says the Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul.
このルデアが私たちの話に耳を傾けていたとき、神は彼女の心を開き、パウロの語る言葉をみんな信じさせたのです。
So you see, we need help from the Holy Spirit to open our hearts so that we pay attention to what is being preached.
私たちすべて聖霊の導き、聖霊の助けが必要です。そのことによって私たちは、その聖書の御言葉から語られるメッセージを何か理解することができるからです。なぜなら私たちのうちに備わっている元々の理解欲ということは不十分だからです。
Our attention span for entertainments are longer, whereas our attention for God's words are smaller.
私たちはこの世で提供されているエンターテインメントに対しては、ある程度こう注意払うことができるかもしれないけれども、神様の御言葉っていうのは、なかなかそれが難しい。
So that takes some time for us to reverse that.
だから私たちはそのエンターテイメントにかけられる自分 の集中力と神様の御言葉にかけられる集中力というのをどんどん反対に逆にしていかなければいけない。彼はルディアの心を開いて御言葉に耳を傾けるようにさせてくださった。多くの人はイエス・キリストの復活とその天に昇られたということの重要性が分からずにいます。
2 Corinthians 3:14, he said, their minds, he's referring to the Jews, remember, were hardened, for to this day when they read the old covenant, that same veil remains unlifted, because only through Christ is it taken away.
第2コリントの3章14節、実際彼らの思いは鈍くなっていた。今日に至るまで彼らが古い契約を朗読する場合、その同じ覆いが取り去られないまま残っている。それはキリストにあって初めて取り除かれるのである。
So only through Jesus, the hardness and blinders in our minds are taken away.
イエス・キリストによってのみ私たちのこの固い心また目の覆いというのが取り除かれます。
Similarly, when Jesus confronted the Jews in John 5, he said these words in 39.
また同じように、ヨハネの5章で、イエス様はこういうことを言いました。
This is important. He says, you search the scriptures because you think that in them you have eternal life, and it is they that bear witness about me.
これすごい大事です。ヨハネの5章39節。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は私について証しをするものである。
So the Jews knew that eternal life were revealed to them in the scriptures, and that they had it because they had the word of God in their hands.
ユダヤ人たちはその旧約聖書として永遠の命が与えられるということを知っていた。そしてまた自分たちには御言葉がある聖書があるから自分たちはそれを持っていると思っていました。
See, they indeed searched the scriptures because they were complete strangers to the power of the gospel.
その永遠の命ということについて旧約聖書の中にあると思っていた。でもその新しい契約その福音に対しては彼らは知識がなかった。
Jesus was standing right in front of them, but they didn't recognize him.
イエス・キリストその永遠の命であるイエス・キリストがその目の前に立っているのに彼らはそれが分からなかった。
They had the first five books of Moses, which spoke about Jesus. Jesus stands in front of them, they didn't recognize him.
イエス・キリストについてモーセ5書っていうのはイエス・キリストについて書かれてあるのに彼らはイエス・キリストが実際目の前にいるときにそれが分からなかった。
So I have a question.
質問があります。
Is it possible to read the Bible and not have any relationship with Jesus?
聖書を読んでイエス・キリストに全く関係ないところを見つけることができるでしょうか?
Well, yes.
そうです。はい。
The Jews had the scriptures that talks about Jesus.
ユダヤ人たちは聖書を読んでいたのにイエス・キリストに気づくことができなかった。
He appeared before them, they missed him. He appeared before them, they didn't recognize him.
その自分たちの目の前に行ったのに、それが自分たちが旧約聖書を ずっともう研究して探してる救い主だということが分からなかった。それどころか十字架につけて殺してしまった。
Of course, this was God's plan all along.
まあそれも神様の救いの計画の一部ではありました。
But see, is it possible to read the scriptures and not know Jesus at all?
でも聖書の御言葉を見ながらイエス・キリストが全く分からない、見えないってことできるでしょうか？
You want me to give you an example?
例えば。
There is one Muslim scholar in India, very, very smart. His name is Dr. Zakir Naik. You can check him out later.
ザキエル博士というインドにいるイスラム教のすごい有名な人がいます。
He speaks to thousands and thousands of Hindus and Muslims.
で、ヒンズー教徒とかイスラム教徒に対してすごく影響力がある人で。
He's an apologist for Islam.
で、まあ、彼は、イスラム教徒にとっては、まあ、学者、一種の学者のような人で。
Many Bible teachers would stand in front of him and he would outdo them because he knew the scriptures like the back of his hand.
だからもうイスラム教の教えだとか、ヒンドゥー教の教え、いろんな、まあ、宗教的な教えにすごく精通しているので、まあ、どんな人も彼と、まあ、討論したら勝てない。
But he rejected Christ.
だけれども、知識はあるけれども、イエス・キリストを彼は、拒否した。
He uses Christian Bible to defend Islam.
で、彼はその聖書も研究して、そのイスラム教を守るためにその聖書の言葉を利用します。
And there are many, many atheists who do the same.
で、たくさんの無神論者もそういうことをします。
So I'm saying that yes, it is possible without the indwelling power of the Holy Spirit to have no relationship with Jesus and read the scriptures.
だから聖霊の力がないと、私たちは聖書を読んでも、そのキリストを見出すことができないということはあり得ます。
But here's the good news.
でも、良い知らせがあります。
2 Corinthians 3:17. He says, Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Verse 18, And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit.
第2コリントの3章17節。主は霊である、そして主の霊のあるところには自由がある。私たちは皆顔の覆いなしに、主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へ、主と同じ姿に変えられていく。これは霊なる主の働きによるのである。
In this context, Moses goes to Mount Sinai, and his face shone to such an extent that the Israelites couldn't look at the brightness in his face.
で、モーセがそのシナイ山に行って神様と顔と顔を合わせた時、その後に彼の顔がもう光り輝いていて、イスラエルの民が彼を見ることができなかったっていうことがあります。
Paul is saying that glory is fading; it is gone. In Christ, it is greater.
でもその輝きというのはもうすでに失われた。パウロはさらに優れたキリストの栄光が現れたから。
So He's saying in verse 18 that veil, that blinder is taken away, and we see the glory of the Lord.
そして私たちの目の覆いが取り除かれ、真の栄光、キリストの栄光を見るのだとパウロは書いています。
Is there anything more glorious to you than Jesus Christ?
イエス・キリストよりもあなたにとってさらに栄光があるものというのはあるでしょうか？
The Holy Spirit shows us His greatness.
聖霊によってキリストの素晴らしさ、キリストの偉大さが私たちに表されました。
He's the hero of every story in this room.
私たち一人一人の人生にとってイエス・キリストはヒーローです。
Here Paul is saying that he is the one we are called to look like.
私たちはイエス・キリストと同じ姿になるように導かれました。
He's saying we are being transformed into his image.
私たちはイエス・キリストのイメージ、イエス・キリストと同じ姿になるように変えられていくのです。
Just by seeing his glory.
イエス・キリストの栄光を見ただけで、私たちは何も努力する必要はありません。心を開いてイエス・キリストを見るだけです。そしてその中に平安を見つけます。
So there are still many people, Jews or not, even in this nation, who still don't see some of the things that we see.
まあ、ユダヤ人であっても何人であっても、まあ、ここにいる人でも、私たちが今知ってること、見てること、聞いてることを知らない人はたくさんいます。
So now he changes the talk in verse 47.
そして、47節に行くと、少しちょっと話が変わってきます。
Remind some of the gospel, he says this, and that repentance and forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations beginning from Jerusalem.
私の元に立ち返る人は誰でも罪が許されます。この救いの知らせはエルサレムから始まり、世界中に伝えられるのです。
So all nations in Greek is pantata ethne, speaking about people groups.
で、ここで、 世界中に伝えられるというのは、ここでは全ての民族に伝えられるという意味です。
Japan is second largest unreached people group.
日本というのは、世界でまだ福音が届けられていない2番目に大きな人口だと言われています。
Minority Muslims in India and in Bangladesh are the largest unreached people groups.
一番大きな福音が届けられていないグループというのは、バングラデシュとインドにいるイスラム教徒の民族です。
Jesus is saying repentance and forgiveness of sins is available now because I have risen from the dead.
イエス・キリストは自分の死から復活したから、罪の許しと神との和解というのは今すべての人に提供可能になったと言いました。私の皆によって神との和解、神からの許し、救いというのがすべての国、すべての世界中の人に今可能となった。それはエルサレムから始まった。
So Jerusalem right now is in trouble. It's not going to be restored fully until Christ comes back.
でも今のエルサレムというのはまだ問題がある状態で、イエス・キリストが再び戻ってくるまでは完全に回復されない。
Jesus will come back, bring with him the new Jerusalem.
イエス・キリストが戻ってくるときに新しいエルサレムを携えてきます。
And until then, he's given us the church and band-aid.
イエス・キリストが戻ってくる前に私たち教会がその働きを任されています。マタイの24節には、そしてこの御国の福音は全ての民に対して証をするために全世界に述べ伝えられるであろう、そしてそれから最後は来るのである。
So he's saying, again here, all nations is talking about panta ta etne, people groups.
これは全世界、その全ての民族に伝えられると言ってます。
And until the gospel has been preached to these people groups, the end will not come yet.
全ての民族に福音が伝えられなければ、最後は来ない。
Now, you understand the seriousness of that now.
その、深刻さを理解してください。
The kingdom of God is not coming in full and it will not be perfect until the gospel is preached to all nations that has not known Jesus.
イエス・キリストを知らない全ての国民に福音が届けられるまでは、神の国は、完成されないということです。
If you had the cure for cancer and you kept it to yourself, would that not be a crime?
もし自分が癌の治療法を知っていて、それを周りの人と分かち合わないとしたら、それは罪ではないでしょうか。
There is a cure for this nation, which is called the gospel of the kingdom.
この国に対する回復、イエス・キリストの福音というものを私たち持っています。
If your families are hurting, let's say with cancer, and you have the cure, wouldn't it be a crime to keep that to yourself from the rest of the society?
もしも自分の家族が、癌があったりして、その治療を自分は持ってる。じゃあそれを周りの人と共有しなかったら、それは罪ではないだろうか。
Jesus is coming back to establish the kingdom in full, where there will be no sickness, no more pain, no more death.
イエス・キリストは再び来られて、もう痛みもない、涙もない、そういう完璧な世界を作るというふうに約束されています。
But he's saying this is not happening yet because the gospel of the kingdom has not been taken to all the nations.
でもその時はまだ来ていない。なぜなら、すべての国民に福音が届けられていないから。
So he has given us the cure for humanity.
だから、私たち、人類に必要な回復っていうのはすでに与えられています。そしてそれが皆さんの人生にも適用されます。すべての仕事、すべての労働っていうのは神様の働きに加わることです。
In the beginning, God appointed Adam and Eve as gardeners to cultivate and care for the Garden of Eden.
一番初めに神様がアダムとイブをエデンの園に置かれて管理人としての仕事を与えました。
Likewise, when you do your secular work as believers, you function as salt and light in your workplace.
なので、ここにいる、神様を信じている人たちが世の中で仕事をするときに、それは世の光、地の塩となっています。
Your life has a flavor of the gospel.
私たちの人生は、イエス・キリストの福音の香りを放つものです。
So the frontline ministry of the church is done in the workplace by people like you and me who go to work every day.
だから、教会の働きの最前線、宣教の最前線というのは、教会に来ているクリスチャンたちが世の中の仕事場に出ていくとき、そこが宣教の最前線です。
Majority of church ministry does not happen on Sundays.
教会の働きっていうのは日曜日に起こることが全てではありません。
クリスチャンであ
ってもほとんどの人は職場でほとんどの時間を過ごします。
The Holy Spirit does not only work in the life of a preacher but also in the life of a gardener, an artist, a businessman, and a young professional.
聖霊っていうのは説教者や牧師のうちで畑で働くのではなくて、農業をしている人だったり、アーティストであったり、ビジネスマンであったり、そういう人たちのうちで働かれます。
So it is not more spiritual and God honoring to be a preacher than to be a farmer, an artist or a banker.
だから農業をやってる人、アートをやってる人、銀行で働いてる人、そういう人が牧師よりも霊的に劣るということはありません。
Why?
なぜか。
You are a priest.
なぜなら、皆さんは祭司だからです。
We believe in the priesthood of all believers.
なぜなら私たちは大祭司であるイエス・キリストを信じているからです。
Your body is a temple of the Holy Spirit.
私たちの体は聖霊の宮です。
It is sacred.
それは聖なる宮です。
It is a place of worship.
それは賛美が行われる場所です。
Because of what Jesus has done, you can offerSacrifices in that temple every day.
私たちがイエス・キリストによって救われたから、今は毎日私たちの体を持ってイエス・キリストに礼拝を捧げることができます。
When you go to work, you take the temple with you, your body.
私たちが体を、自分の体で、仕事に行くときに、それはイエス・キリストの宮をそこに持っていくこと、礼拝を持っていくということです。
So wherever you go, you are a worship leader.
どこへ行っても私たちは賛美リーダーです。
Your whole life is an act of worship.
なぜなら私たちの人生すべてが礼拝の行為、賛美の行為だからです。
You are a priest.
私たちは祭司です。
That is your identity.
それは私たちのアイデンティティです。
And so Jesus is calling us to join him in ushering the kingdom of God by being faithful witnesses wherever we go.
私たちはどこへ行っても神の御国の忠実な証人として私たちの周りの人たちに神の国を証していきます。
So, with a flame burning in their hearts, the disciples returned to the gathering of the disciples in Jerusalem.
で、イエス・キリストの、から、燃えるような炎を得た弟子たちは、エルサレムに帰っていきました。
See, the news of Jesus' resurrection is too good to keep to yourselves.
イエス・キリストの復縁、イエス・キリストの復活というのは、自分の中に留めておくにしては、もうもったいない。
How could you keep, cure for cancer if you had it from the rest of the world.
もしもがんの治療を知ってたとしたら、世界中にシェアしないことがどうしてできますか。
See, people who know Jesus are thrilled about sharing news of him with others.
だからイエス・キリストの福音、イエス・キリストの良い仕事、知らせを、良い知らせを知ってる人っていうのは、他の人と分かち合えずにいられないはずです。
Aren't you excited when you hear good news? I mean, naturally.
良い知らせを聞いたときに自然ともうエクサイティングな気持ちになるはずです。
A baby is born and the whole family rejoices.
赤ちゃんが生まれればもう 家族みんなで喜びます。
That's natural. We rejoice because new life has been brought into this world.
このように新しい命が誕生したときに私たちはもう当然のこととして喜びます。
I said this before. People are all over Facebook saying, oh, we got a new baby and the picture is there, right there.
誰かの子供が生まれたって Facebook に写真がアップされて、ああ、もうすごい良かったねってみんなで喜ぶ。
So there needs to be a transition from, being natural about those things and being natural about the gospel.
だからそういう良かったねって思うことに、を、福音に対しても同じような熱意で喜ばなければいけない。
The gospel, by the very word, is good news.
福音というのは良い知らせです。
So, he has entrusted us with this wonderful news.
私たちはその良い知らせを神様から任されています。
See, you can only commend well that which you cherish most.
私たちは大事に思って大事に扱っているもの、大事に思っているものを大事に扱うはずです。
We can't commend the gospel well if we don't cherish the gospel.
私たちは福音を大事にしていなかったら、福音を大事に扱うことができないはずです。
If Jesus is not your greatest satisfaction, you cannot commend him well.
もしもイエス・キリストは自分の最大の喜びなければ、それを大切に扱うことができないはずです。
We can commend well the latest gadgets, the latest technologies because we treasure them, you see.
私たちはその最新のテクノロジーとかをもうすごく大事に思ってそれに価値を置いているからそれをよく扱ったりそれについて良いことを言います。私たちはその宝に対して自分が価値を見出しているものに対してそれを正しく扱うことができます。私たちは神様からこの人生を与えられていて、またそれぞれの各人だけではなくて共同体としても
of finding our joy in Christ.
私たちは各個人として共同体としてイエス・キリストにこそ喜びを見出すのです。
So I would like to pray for those of you in closing that go to work every day.
皆さん日々毎日仕事に行かれている方々のためにお祈りします。
See, Satan can try to put a veil over your mind by throwing hundreds of temporary things that will seem more satisfying than Jesus at that particular moment.
サタンは私たちに日々その一時的なものでもこれは福音よりも今の私にとってこれは大事、これをやらなきゃっていうことをもう常に私たちに投げかけてきます。
But he's a defeated foe.
でもすでにサタンは負けています。
Jesus Christ is king of the universe.
イエス・キリストがこの宇宙の王です。
We sang that song, よみがえられた、
よみがえられたということを私たち歌いました。
He has risen from the dead.
彼はすでによみがえられました。
This is our hope as a church.
私たち教会としての希望はここにあります。
This is the foundation on which the church is built.
私たちが教会を建てたその基礎というのはここにあります。
He is the hero of your story.
イエス・キリストは私たちの人生のヒーロー。
However painful it may be, God can use it for someone else's good.
どんなに辛いことがあってもそれを神様が益として他の人の人生のために用いてくれます。
So nothing in your life is wasted when you follow Jesus.
イエス・キリストに従うものは、従う者にとって人生に無駄はありません。みんな立って一緒にお祈りしましょう。
God, we come to you in the name of Jesus.
イエス・キリストの皆によって今あなたの御前に進みます。
We thank you for your people that are gathered here this day.
あなたの皆によって今日私たちが共に集まれたことを感謝します。
Holy Spirit, I invite you to empower your people to be witnesses in your workplaces.
それぞれの人が職場でまた学校であなたの証にとられるようにどうか聖霊様一人一人を強めてください。
It may be showing love to your co-worker and taking a small cup of coffee for him or her.
何か同僚のためにコーヒーを入れたり何か親切な心を示すことができるように助けてください。
It could be as small as that.
どんなに小さなことでも構いません。
And as they do simple things, oh God, I pray that you would create conversations that would lead to give them the reason for the hope that they have in you.
そのような小さな声の中から神様の良い会話が導かれますように、そしてまたそれによって私たちが抱いている希望を分かち合うことができますように。
Father, we thank you that you have been so patient with us.
神様、天のお父さん、あなたが私たちにいつも寛容であることを感謝します。
You have been so kind and gracious and generous to us.
私たちに本当に寛容で親切で私たちを愛してくださいます。
And those of your, these people who go to, your people who go to work from Monday to Friday, oh God, empower them to be witnesses, oh God, I pray.
神様、ここにいる人たち平日仕事に行くときにどうかあなたが力づけてください。同僚との関係、上司との関係、難しい人いるかもしれません。でもあなたの御言葉にあなたの福音に力があることを感謝します。そしてその力をあなたが私たちあなたの民に与えてくださったことを感謝します。そしてそのあなたの力によってこの国に、この家庭に、そしてまた職場に回復をもたらされることを感謝します。私たちを無条件に愛してくださるあなたの愛を感謝します。神様、あなたの聖なる皆を讃えます。私たちが今神の子供とされた、神の民族とされたことを感謝します。神様、あなたの家族に加えてくださったことを感謝します。神様、どうか聖霊様、今あなたの人々をあなたの霊で満たしてください。そして聖書を読むときにそれがつまらないという時間にならないように、神様、あなたを見出してあなたと出会う時間になり、またそこに意味を見出すことができますように。イエス様、あなたの皆を祝福します。イエス様、感謝します。
感謝します。イエス様、感謝します。感謝です。感謝です。 We thank you. We bless your name.
神様、あなたの皆を讃えます。賛美します。
In Jesus mighty name.
イエス様の偉大な名前でお祈りします。Amen.
Give God the glory and the praises.
神様に全ての栄光を返します。
We bless your name, Jesus.
出してください。
そしてですね、本気にお願いしたいんですけど、during your week, if you decide to sit and discuss about this, I only have one question for you from those verses. Why is Jesus the hero of every story?
スモールグループがあったら、その中でなぜ、イエス・キリストが全ての人の人生のヒーローなのかということをぜひ考えてみてください。
God bless you. Have a great week.
祝福がありますように。